代表質問、9月12日、13日。先駆け、水戸、袴塚貴男。4期目に向けた考え方と、第7次総合計画等の推進は。質問、市長はこれまで歴代市長が苦慮してきた難題を解決し、3期12年を迎えようとしている。コロナ対策、中心市街地活性化、地価下落、人口減少、少子化対策、企業誘致、SDGs への転換などの課題が山積する中、4期目に向けた考え方と、第7次総合計画の策定に向けた基本的な考え方を伺いたい。答弁、取り組むべき課題がある中、市政の状況や市民からの声を受け止め、次期市長選挙への出馬を決意した。総合計画の策定基本方針として、子育てしやすい町、安全安心を実感できる町、経済が発展する町の3つの視点に重点を置いた計画づくりを進める。目指す最重要政策は子育て支援である。また、財務体質の強化を図り、行財政改革を着実に推進しながら、安定的な行政運営を目指す。父母負担を軽減する子育て関連施策の推進を。質問、全国的に出生数の減少が深刻化する中、子育て関連施策の一番の課題は、父母負担軽減と考える。0歳から2歳児の保育料無償化や、小中学校の給食費無償化、小中学校の入学祝い金等の実施に向けた考え方について伺いたい。また、国に先駆けた子ども部設置と、令和5年度の本市の考え方を伺いたい。答弁、保護者の経済的な負担の軽減と、相談・支援の充実を2つの柱とした、子ども・子育て支援パッケージの構築に向け、施策の立案を進めている。議員提案の学校給食費や保育所利用者負担金の無償化は非常に優先度が高いと認識しており、入学祝い金も大変意義があると考えている。これまで以上に子ども・子育て支援に集中投資していく決意であり、施策の選定にあたっては、優先度や財源配分等を十分に精査した上で、令和5年度から着実に実施する。親子のイラストがあります。その他の質問、コロナウイルス収束までの保健所体制は、地元業者の育成と工事発注率は、大規模大会等の誘致に向けた助成策は、偕楽園表門活用によるリピーター増加策は、中高一貫教育や中学校での進学対応は、公明党水戸市議会、黒木勇。結婚と出産の相談体制強化と子育て世帯への経済的支援を。質問、令和3年の出生数は過去最少を更新し、合計特殊出生率は 1.3 にまで落ち込んだ。少子化対策として経済的な支援の充実等で、結婚や出産を後押しするとともに、社会全体が子育てに優しいと感じられるよう、少しずつの気遣いを多くの人が持つことが重要である。また、経済的支援として、給食費無償化の検討を進めていくべきと考える。それぞれ見解を伺いたい。答弁、婚姻届を提出した夫婦に、住宅取得等にかかる費用を補助するほか、県央・旧市町村が協力して、結婚を希望する方々に出会いの場を提供する。また、保護者の経済的な負担の軽減と、相談・支援の充実を2つの柱とした、子ども・子育て支援パッケージの構築に向け、施策の立案を進めている。 これまで以上に子育て支援に予算配分を大きくシフトし、集中投資していく決意である。給食費無償化は非常に優先度が高いものと認識している。新市民会館と吾妻町体育館のコンベンション機能強化を。質問。持続可能な街づくりに向け、新市民会館等で構成される水戸利を。新市民会館、水戸芸術館、京成百貨店の一体的なエリアの愛称。と、吾妻町運動公園体育館との連携によるコンベンションや、大規模イベント誘致を可能にする企画運営が必要となる。そのためには、市役所庁内の司令塔となる部署を明確にし、一体的にまとめ上げること。その上で、民間企業団体との連携を図ることが必要と考えるが、どうか。答弁。市のコンベンション事業の統括者として、市民共同部に担当職員を配置するなど、体制強化を図ってきた。また、新市民会館周辺にぎわい推進協議会には、商工会議所や観光コンベンション協会も参加していることから、適宜、交通や観光の事業者等から助言をいただくなど、民間活力を最大限に活かすための連携体制を強化していく。写真、来年7月に開館予定の新市民会館。写真終わり。その他の質問。運転免許証自主返納者等の移動手段支援について。認知症に関する相談体制、生活支援の強化を。水戸南インターチェンジ周辺の企業誘致へ向けた用地確保を。偕楽園千箱周辺整備における県との連携強化を。千箱のさらなる魅力向上のため、水質浄化の取り組みを。
清和会松本勝久。水戸町内会自治会カードの発行状況と今後の展開は。質問。過去の質問で協力店舗数の増加を要望し、今夏から大手スーパーなども協力店に加入いただいた。日常的に利用する店舗で割引を受けられ、町内会に入会するメリットを感じてもらえているものと考える。協力店舗数は300を超えているが、さらに協力店を増やし、今よりも気軽にどこでも使えるカードを目指すべきである。これまでのカード発行数や評価、優待制度の拡充に向けた考えを伺いたい。答弁。発行数は1世帯1枚で約6万8000枚である。カードの魅力向上には利便性の高い店舗の確保とサービス内容の充実が必要と認識しており、今年度は協力店舗募集のチラシを約6000枚配布するなどの取り組みを行っている。協力店舗が増え、市民から問い合わせや感謝の声が届いている。町内会、自治会により多く入会してもらえるよう、カードのさらなる魅力向上に取り組む。災害時の燃料確保に向けた対策強化と自家用給油所の設置を。質問。災害が激甚化している近年においては、災害時の燃料確保に向けた対策の強化が必要である。日立市は平成24年に自前の給油所を設置し、災害時に応急活動を行う車両が給油できるよう対策を講じている。本市も自前の給油所を設置し、災害時の公用車、消防団、井戸水協力箇所等施設への安定的な燃料供給に取り組んではどうか。答弁。東日本大震災後、県石油業協同組合と石油類燃料の確保に関する協定を締結し、 災害時における公用車等の燃料対策を強化している。議員提案の自家用給油所の設置については、自前で燃料を備蓄することで、災害時には幅広い分野において大変有効な対策になると認識している。日立市などへの現地視察を行い、実現に向けて早期の調査研究に努める。写真、日立市が設置する自家用給油所。写真終わり。その他の質問、市長のこれまでの評価と4期目への抱負を、防災・減災に向けた取り組みと啓発活動は、中川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況は、町内会・自治会への加入率低下の影響と課題認識は、部活動に係る教職員の勤務実態と地域移行の取り組みは、フォーラム水戸、綿引県、総合計画の策定にかける思いは、質問、8月に総合計画策定の基本方針が示された。総合計画は、効果的、政策の優先順位が不明瞭、町内での計画意識の定着等の課題が指摘されている。技術革新に伴う時代の変化が著しい中、これまでとは一線を画す総合計画の策定が地方都市に求められている。総合計画策定にかける市長の思いを伺いたい。答弁。子育てしやすい町、安全安心を実感できる町、経済が発展する町の3つの視点に重点を置いた計画づくりを進め、市民と共に水戸の将来像を描いていきたいと考える。目指す最重要政策は子育て支援である。市民の声を聞きながら優先的、重点的に取り組むべき施策を定め、優先順位を明確にする。合わせて、水戸ならではのいい意味での尖った施策も盛り込み、水戸の個性を際立たせていきたいと考える。教職員の業務増加とならない復活物選考のあり方は、中、復活物選考。週1回、フッ化ナトリウムを水に溶かした液体を1分間口に含んで潜航するもの、フッ化物潜航を行うことで約50%から80%の虫歯予防効果があると言われている。中終わり。質問。昨年、県は小学校航空衛生推進事業に係る復活物選考の導入に向け、県内5校でモデル事業を実施した。モデル事業は短期間で検証が不十分であり、児童が誤飲した際の対応や、劇薬であるフッ化ナトリウムの希釈、保管、管理、教職員の業務増加が課題となっている。今年度、本市でも事業を実施すると聞いているが、業務自体は教育委員会や歯科医師会、薬剤師会が担い、児童に寄り添うことのみを教職員の業務として分担すべきと考える。教職員の業務増加とならないような事業のあり方について考えを伺いたい。答弁、市内モデル校1校で、復活物選考を実施予定である。可能な限り、教職員の業務増加を抑えられるよう、実施方法を精査する。また、実施時の児童への指導支援等を、歯科医師会等の関係機関に要望する。イラスト、復活物選考イメージ。イラスト終わり。その他の質問。次なる経済対策の検討状況は、 最低賃金引き上げに対する見解は、最低賃金引き上げに伴う地元企業対応は、政策決定における SDGs の位置づけは、男女平等参画を推進する新たな施策は、
日本共産党水戸市議団土田清美、東海第二原発の再稼働に対し明確な反対表明を。質問、福島第一原発事故の後始末は未だ見通せず、汚染水等の問題も解決していない。再び原発事故が起きれば手に負えなくなることは誰の目にも明らかである。しかし首相は突然国が前面に立って原発再稼働を推進する旨の発言を重ね、新増設にまで踏み込んだ。東海第二原発も強引に再稼働されるのではと危惧する。本市は住民理解のない再稼働は認めない立場を鮮明に示してきた。市民の安心安全を守る責任を果たすため、速やかに六市村の協定に基づき東海第二原発の再稼働反対を明言すべきだがどうか。答弁、国の方針は地域の実情を軽視して再稼働を推し進めるものではないと認識している。実効性のある広域避難計画が策定できない限り再稼働はありえないという思いはこれまでと変わらない。一県一水道への明確な反対と水戸水の小学校への配備を。質問、括弧1、県は県内水道事業を統合して一県一水道を目指す方針を唐突に打ち出したが、これまでの豊満な水開発による負債を市町村に押し付けるものと考える。水道料金が上がる恐れがあり、本市職員の機動力や必要な専門性も損なわれる。本市には三国港の時代から全国に先駆けて市民に安全な水を供給してきた歴史がある。一県一水道には明確に反対し、独自の水道事業を守るべきである。括弧2、猛暑とコロナ対策が重なり、子どもたちは水筒を持参して学校に通っている。夏季の熱中症対策として、水戸水を小学校へ配備してはどうか。答弁、括弧1、研究会への参加を通じて課題の把握や共有に努め、慎重に検討を進める。括弧2、水戸水は PR 用で割高となっており、またその製造費等を独立採算制の水道事業で負担することは、適切ではないと考える。写真、水戸水、写真終わり。その他の質問、新型コロナ陽性者の全数把握見直し後の対応は、新市民会館整備計画について、税支出の正当性が争われている住民訴訟で証言を、不要な上空通路の工事中止と運営方針の見直しを、旧統一教会に関する調査と国葬に対する見解は、水政会内藤武雄、災害発生時の活動拠点と避難指示等の周知方法は。質問、災害時のあらゆる状況に備え、市は十分な危機管理対策を講じておく必要があると考える。そこで、災害発生時における
防災活動拠点の位置づけと、市民への避難指示等の周知方法について伺いたい。答弁、市役所本庁舎を総合防災拠点と位置づけ、大規模災害発生時にも機能、役割が継続できる設備等を導入している。また、市内全域の被害状況の把握や、きめ細かな防災活動を推進するため、全市民センターを地域の防災活動拠点施設と位置づけている。市民への周知方法は、防災行政無線や広報車をはじめ、防災ラジオ、ツイッターやフェイスブック等の SNS、緊急速報メール、ヤフー防災速報アプリなどである。新しい手法を積極的に導入し、全市民に早く確実に災害情報を提供できるよう、システムのさらなる充実、強化を図る。都市計画道路332号線、松ヶ丘日原校区の早期整備を。質問、括弧1。新原から姫子地区の松ヶ丘校区は、国道50号接続箇所の信号が作動し、沢渡川を越える橋梁もほぼ完成した。残る主な工事は、常磐線を越える橋梁整備である。今後の整備計画と開通見込みを伺いたい。括弧2。国道50号から国道118号に接続する区間、西原校区は、整備されれば市西部からの車両を国道118号方面に円滑に誘導でき、中心市街地や水戸駅前付近の交通渋滞解消につながる。現在の整備状況と今後の計画を伺いたい。答弁、括弧1。JR 東日本と委託協定を締結し、令和8年度までの委託工事を進めている。今後、架線やアプローチ道路等の整備を行い、11年度の協業開始を目指す。括弧2。事業主体の県からは、本校区の整備は現在検討中と聞いている。早期着手を県に求めるとともに、近隣市町村と連携を図り、事業の推進に努める。写真、松ヶ丘校区国道50号接続箇所の交差点。写真終わり。その他の質問、広域行政の推進に係る取り組み状況と今後の展望は、令和3年度の決算、財政状況とその認識は、水戸未来財政プラン策定の方針と時期は、原子力施設事故での避難計画や協定の見直しを、私立幼稚園再編方針の取り組み状況と今後の方向性は、